はようございます。会派法裁との伊藤雄一です。本日は2点質問させていただきます。1点目は市役所分庁舎についてです。かねてより市役所が手狭なことによりプライバシーの配慮が必要な福祉関係の相談スペースの不足等が発生していることから庁舎常設も含め検討が必要ではとの指摘がなされているところであります。建設部並びに社会福祉協議会が入居する本市市役所分庁舎は築年数が経過し鉄筋コンクリートより法定耐用年数が短いプレハブ構造であることから老朽化の恐れがあると考えられます。そこでまず法定耐用年数から見て市役所分庁舎の耐久性に問題はないか伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、市役所分庁舎は社会福祉協議会が執務している既存棟と建設部が執務している増築棟があり既存棟は平成4年3月竣工築29年増築棟は平成12年3月竣工築21年が経過しております。2棟とも構造は鉄骨造で減価償却資産の耐用年数等に関する省令では耐用年数が22年と定義されておりますが設計事務所に確認をしたところ現時点での構造上での倒壊の恐れは低いとのことであります。しかしながら老朽化している建物ではありますので必要な改修等を行いながら使用するとともに劣化診断調査の実施も検討してまいりたいと思います。
伊藤雄一議員。
調査を行うとのことでありますが将来的な対応策として建て替え、増築、改修あるいは既存施設の利用などさまざまな手法が考えられますが執行部として分庁舎、建て替え等の対応は現在のところ考えてられるか確認をしたいと思います。
二戸浩二総務部次長。
はい、分庁舎の建設計画につきましては、令和2年第4回有識市議会定例会決議案第4号福祉に関連する諸政策の推進を求める決議についてが否決になっていることを踏まえまして現在のところございません。
伊藤雄一議員。
決議を重視しまして現在のところ予定はないとのことでありますが、同決議は活版号の75歳以上、無料化等々さまざまな論点を含んでの決議でございましてまた建物が、いずれ老朽化するということは避けられないと、思います。そこで現在予定はないとのことでありますが今後対応策を考えていく予定はございますでしょうか。
二戸浩二総務部次長。
はい、分庁舎の老朽化はもちろんのこと執務環境も手狭となっていることは理解しておりますが、現在分庁舎新築の計画等は、考えておりません。以上です。
伊藤雄一議員。
耐久性の調査の結果等も踏まえまして将来的な検討をいただけるよう期待をいたしまして次の質問に移りたいと思います。2点目は住宅地活性化についてです。令和元年度牛久市空き家等実態調査結果報告書によれば714戸が基地空き家等とされさらに137戸が空き家等候補とされるなど本市の空き家の増加傾向が続いています。景観の悪化や老朽化による倒壊等の安全上の問題を防止し人口減少のスピードを緩和することで町の持続可能性を高めるためにも空き家対策は急務でありますが昨今の新型コロナウイルス感染症の影響によるテレワークの普及によるゆとりある住環境の需要が高まっており本市のような郊外型の町に注目が集まるのではと推察するところです。そのような環境下で適切な人口増加策を打ち出していくことも必要と考えるところでありますがこれまでも牛久市と公益社団法人茨城県宅地 建物取引業協会との協定のもと、空き家バンク等の対策が取られてきたものと承知をしております。そこで現在の空き家対策の取り組みの成果を制約件数等と合わせてお示しください。
藤木浩二建設部次長。
空き家の利活用策の一つとして、牛久市空き家バンク制度を平成29年9月から実施し、また令和2年10月からは、市内の空き地へ対象範囲を拡大し、牛久市空き家空き地バンクとして、運用しております。令和3年8月27日現在、空き家73件、空き地29件、合計102件の登録があり、空き家41件、空き地3件合計44件の売買が制約し、そのうち27件、76人が転居転入されております。内訳としましては、市内の転居が9件、29人、市外からの転入は12件、32人、県外からの転入は6件、15人となっております。
伊藤雄一議員。
現在の取り組みでも成果は出ているということが伺いました。しかしながら空き家の増加傾向を踏まえれば、さらに一歩踏み込んだ対策が必要と考えるところです。一昨日の同僚議員の質問中にもありましたように、私は個別の物件のみならず住宅地全体として再生を図る視点が必要と考えます。幸いにしてというべきか、住宅団地の再生は全国共通の課題であり、特定の時期に入居が集中したことによる急激な高齢化、子世代の流出など同じような問題点があり、それらに対し自治体や大学、NPO 等により多くの先進事例が積み上げられてきました。一昨日も触れられていました一区画の土地面積や道幅が狭いという問題に関しても先進事例がございまして、ランドバンクという組織を設けている例があるそうでございます。ランドバンクは空き家バンクのような別の個別の物件を仲介する機能に加え、空き家空き地共愛道路を一体の問題として捉え、小規模な区画再編まで踏み込むところが特筆すべき点です。例えば A さん B さん C さんの家が並んでおり、真ん中の B さんの家が空き家だとすると、ランドバンクの仲立ちにより B さんの敷地を A さん C さんに格安で売却、 B さんの家は解体し、解体費用は土地の売却費用から捻出、合わせて将来 A さん C さんが家を建て替えるときには土地のセットバックを求め、それによって全面道路の拡幅をも図っていくということが可能になるのです。こうした団地再生の取り組みは多岐にわたり行われており、住環境のハード面のみならず生活支援など建設部の所管を超えるソフトの取り組みも含むことから、ともすると全体像が見えにくいものでありますが、本年6月国土交通省は住宅団地再生の手引き案を示し、現在正式版の同手引き作成に向けて検討が進められています。同手引き案は住宅団地の再生に向けた検討取り組みを進める手順や参考となる事例制度を示し、現場での支援や関係者との調整等に活用されることを目的としており、住宅団地再生を考える検討会を発足し、専門家の意見等も取り入れながら進めていくことを推奨、健康、福祉、子育て、生活サービス、交通移動、働く、住まい、住環境、防犯防災、コミュニティの9つの分野の連携が必要としています。さらに同手引き案の別冊資料、住宅団地再生の取り組みに関する事例集では、先ほど挙げました9つの分野に関する40事例を掲載しています。掲載事例の一部を挙げれば、一昨年の産業建設常任委員会視察で訪問した一つ一つの物件に対してオーダーメイドで支援を実施する、 生駒空き家流通促進プラットフォーム、大阪府河内長野市の南華台団地の地域住民が買い物支援などの生活支援を有償ボランティアで行う取り組み、個人の保有する空き地をオープンスペースとして開放する千葉県柏市の貸し庭制度などがあり、いずれも参考となるものであります。本質問項目では具体的にこの取り組みを参考にしてはと指定する形ではなく、こうした住宅団地再生の手引きをはじめとする先進事例から学び、住宅地全体として再生を図ってはという趣旨であります。ところで同手引きの検討をしている住宅団地再生連絡会議に本県からは茨城県水戸市、日立市、龍ケ崎市、取手市が参加しておりますが、本市は参加しておりません。そこで住宅団地再生連絡会に参加は検討しなかったのか、検討していなかったとすれば住宅団地再生についてどのような形で先進事例を研究しているのか、また研究自体はしているか、さらに今後正式版の住宅団地再生の手引き発表に合わせ同手引きを参考にしながら住宅団地再生を図っていくお考えはあるか伺います。
藤木浩二建設部次長。
はい、住宅団地再生連絡会議は、国土交通省や独立行政法人住宅金融支援機構、一般財団法人住宅生産振興財団を事務局とし、大都市地方中心都市における郊外の住宅団地の将来の課題に対応する再生転換方策について地方公共団体や民間事業者等の関係者が調査意見交換等を行うことを目的として平成29年1月30日に設立されました。連絡会議は参加希望した地方公共団体や民間事業者から構成され、令和3年6月1日現在、全国303団体が参加しており、茨城県内では茨城県、水戸市、日立市、龍ケ崎市、取手市、城里町が参加をしております。住宅団地再生連絡会議はこれまで5回開催されておりまして、その情報は国土交通省のホームページに公開されている状況でもございますので、現段階で牛久市として参加をする予定はございません。またですね、その公開されている情報には先進事例等についても紹介されていることは承知しておりますが、牛久市として独自に先進事例研究や先進地察は実施しておりません。しかし現在牛久市では市に合った施策を進めるため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会やデベロッパー等の協力のもと、空き家や空き地対策などを進めておりますので、引き続きですね、関係各所と協力して必要な情報収集に努めてまいります。最後に、住宅団地再生の手引き案につきましては、今後地方公共団体や民間事業者等から構成される住宅団地再生検討ワーキングとともに意見交換検討を重ね、令和4年2月下旬には手引きの取りまとめ版が紹介される予定とされておりますので、牛久市のまちづくりに参考となるものがあれば検討してまいりたいと考えております。
伊藤雄一議員。
続きまして、住宅団地再生の手引き案に、住宅団地の多くでは用途準化された法規制となっているため、住宅以外の用途の施設を整備するには法規制が課題となることが考えられます。そのため必要に応じて用途地域の変更や地域住宅団地再生事業の活用など行政による検討手続き等を行うことも考えられますと記載があります。用途準化とは、住居・商業・工業を明確に分ける 都市計画の基本理念の一つです。すなわち住宅街であれば基本的に住宅のみが立地する閑静な住宅街が望ましいということであり、本市の住宅地の多くもまた同様の考えに基づき、用途地域の中で最も利用規制が厳しい第一種低層住居専用地域に指定されているため、住宅以外には学校、福祉施設、住宅兼用店舗、住宅兼用事務所など限られた用途にしか活用できないことになっています。しかし居住者の生活に必要な店舗が立地できないことにより生活利便性が低くなっているケースもあり、適度な用途混在が必要ではとの指摘もあります。そうした中、昨年10月に公布された都市再生特別措置法等の改正により第一種低層住居専用地域の利用規制緩和が図られました。改正法の下で市町村は都市計画に居住環境向上誘導地区を定めることができるようになり、同地区においては地方公共団体が国土交通大臣の承認を得て条例により病院、店舗等の居住環境向上施設の立地が用途地域の制限によらず可能となったのです。高齢化社会にあって歩いて暮らせる街づくりを目指す上で、規制緩和を活用し住宅団地の中に利便施設の立地を図っていくことは検討に値すると考えますが、市におかれましてはこの点どのようにお考えでしょうか。
藤木浩二建設部次長。
牛久市では平成30年5月1日に牛久市立地適正化計画を策定し、日常生活に密着した行政、文化交流、医療、福祉、子育て、商業に係る都市機能を誘導する区域として都市機能誘導区域を、居住を誘導すべき区域として居住誘導区域をそれぞれ設定したところでございます。その後、議員からもありましたが、令和2年9月に都市再生特別措置法が改正され、都市計画法に規定される地域地区の一つとして居住環境向上用途誘導地区が追加されました。この居住環境向上誘導地区とは、立地適正化計画に記載された居住誘導区域内において地域住民を対象にした比較的小規模な病院等の医療施設や日用品を扱う比較的小規模な店舗など、居住環境を向上させる日常生活に必要な施設を誘導する場合に当該施設に限定して用途規制や容積率の緩和を行うことができる地区でございます。この居住環境向上誘導用途誘導地区を定める際には、既存の用途地域の趣旨を踏まえ建築規制の緩和が住環境や景観に著しい影響を及ぼすことのないように留意し、誘導する施設の必要性や地域住民の意向等を十分に配慮する必要があると考えております。以上です。
伊藤雄一議員。
最後に各種支援策について伺います。平成30年第4回定例会で私は一般社団法人移住住み替え支援機構 JTI のマイホーム借り上げ制度活用について取り上げました。同制度は50歳以上のマイホームを貸したい人が JTI を通じた転賃の形で家を賃貸に出せる制度であり、住宅所有者にとっては一人目の入居者が決定以降は空室が発生しても規定の賃料が JTI によって保証されるというメリットがあります。さらに金融機関との協定により優遇金利が適用される提携ローンについても取り上げましたが、これらの現在の検討状況はいかがでしょうか。さらにたびたび議会で取り上げられながらも個人の資産形成に行政は関与すべきでないとの理由からいまだ導入に至っていないリフォーム補助制度の検討状況についても確認いたします。そして 昭和56年以前の旧耐震の住宅は地震の際の倒壊リスクが高まるとされていますが、築年数が経過した住宅は現在の住宅と比較して耐震性や断熱性能が劣ることを考慮すると、解体を促して住宅の新築を図っていくというのも一案と考えます。解体補助制度について検討しているか伺います。
藤木浩二建設部次長。
マイホーム借り上げ制度は、これも議員の方からもございましたが、JTI と言われます、一般社団法人移住住み替え支援機構の主要な事業の一つでございまして、主に高齢者等の所有する住宅を借り上げて、子育て世帯等に定期借家で転貸し、転貸賃料の一部を住宅所有者に借り上げ賃料として支払う制度でございます。各自治体においては JTI と連携することで定住化の促進につながることを目的に各々の事業等を進めていることから、当市でも令和2年12月に JTI 職員による制度説明講習を空き家対策課職員が受講して、空き家等の家屋の有効活用を検討する所有者等の選択肢を広げるため、興味を示した方への簡単な制度の説明等を含め、窓口を設置いたしました。次に提携ローン、解体、リフォーム補助等の支援制度の検討状況ですが、現在、当市では空き家流通をより推進するための支援策の必要性は認識しております。支援策の検討に際しましては、住宅施策や空き家対策と合わせて、個人資産への公的資金の投入の是非や支援策の内容効果についても近隣市町村の事例等を踏まえながら現在も検討を行っております。さらに令和3年度現在において平成29年度作成の牛久市空き家等対策計画が計画期間5年を迎え、令和4年以降に向けて改定作業を実施しておりますことから、何らかの形で実施できるような施策を取り込んでいきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
伊藤雄一議員。
先ほど令和4年度に計画改定を予定されていると答弁がございました。各種支援策につきましてもそのタイミングに合わせて検討しているということでよろしいのかどうか確認をしたいと思います。
藤木浩二建設部次長。
はい、先ほどもお答えしましたが、改定しております空き家等対策計画に、実施できるような施策を取り込んでいきたいというふうに考えております。以上です。
伊藤雄一議員。
以上で一般質問を終了いたします。